恋の広報やしを2019年8月号ナンバー718をお届けします。令和元年8月1日発行、編集発行八千代町秘書公室秘書課、郵便番号 300-3592、 茨城県結城郡八千代町大和田杉野屋1170番地、電話 0296-48-1111 代表、ファックス 0296-48-0161、 ホームページアドレス http://www.town.ibaraki-yashio.lg.jp。 担当は声のボランティア欅の会です。声の広報やしお2019年8月号ナンバー718の主な内容は次の通りです。町長と子育てママの対談、子育てボランティアコアラキッズ、ホットスペース、10月から幼児教育・保育が無償化、防災情報について、長寿支援・健康増進、町の話題・スポーツコーナー、みんなの広場・町長の部屋、インタビュー・お知らせ版・総合防災訓練。以上、主な内容でした。表紙の説明をします。上部にピンク色のローマ字で八千代と書かれています。表紙一面に町長と出産子育て奨励金を受給された吉本さんと女の赤ちゃんの写真が載っています。コメントとして、出産おめでとうございます。平成31年4月1日に出産子育て奨励金の支給要件を第2子までに拡大してから初めて受給された親子が町長から給付を受け取りましたと書かれています。以上、表紙の説明でした。谷中町長と子育てママ、7月1日出産子育て奨励金を第2子まで対象を拡大してから初めて受給された吉本めぐみさんと谷中町長が奨励金制度や町の子育て支援事業について話しました。出産子育て奨励金とは、出産家庭の経済的負担を軽減するため、第2子目の児童1人につき、生まれた時、3歳になった時、小学校就学時と3回に分けて最大20万円を限度に支給される制度です。なお、第3子以上を出産された方には最大30万円を支給します。町長、この度はご出産誠におめでとうございます。無事に生まれてきてくれてよかったですね。吉本、ありがとうございます。はい、予定日より遅くって少し不安もありましたが、元気に生まれてきてくれてよかったです。町長、いや本当におめでとうございます。子供は町にとっても大切な宝ですからね。私も自分のことのように嬉しいです。また今回は出産子育て奨励金の対象が第2子までに拡大されてから初めて生まれたお子さんということで、私にとっても感慨深いことです。実際に受け取ってみてどうでしたか？吉本、初めての受給者ということでとてもびっくりしましたが、光栄に思っています。子育ては何かと出費がかさむので、町から貴重なお祝いをいただけるのは大変助かります。町長、ぜひこの子のために大切に使ってください。10月からは幼児教育・保育が無償化されますし、町では今回の奨励金制度や相談援助などを行っている福祉課のほか、保健センターや障害学習課などでも様々な子育て支援事業を多数行っていますので、ぜひ有効にご活用ください。子育ての負担や不安を少しでも減らして、親子が笑顔で過ごせるように、これからも町全体で吉本さんのような方々を積極的に応援していきます。吉本、はい、大切に使わせていただきたいと思います。 今回のこの制度といい、この機会を通して町にはたくさんの支援体制があることを知りました。結婚を機に八千代町に来た私にとって知り合いが少ない中、役場の方々から積極的にいろいろな支援の情報をいただけるのはありがたいです。町長、もし情報が探しにくい場合は、窓口の他にも八千代子育てナビをご覧いただくと、町の子育て情報が集約されていて探しやすいと思いますので、合わせてご活用ください。この子が八千代町で元気にのびのびと育っていく姿を私もとても楽しみにしています。吉本、ありがとうございます。皆さんに支えていただきながら、上の子を含めこれから頑張って子育てをしていきたいと思います。吉本めぐみさん、現在2歳の長男と今回誕生した長女の鈴菜ちゃん2人の子育てに奮闘中です。町長と吉本さんの対談の様子と奨励金を受け取り吉本さん親子の写真が載っています。以上、町長と子育てママについてでした。町には次のような子育てボランティアさんたちもいらっしゃいます。お気軽にご利用ください。子育て広場コアラキッズ、開催日毎月第3水曜日、時間午前9時30分から11時30分、場所保健センター、内容自由遊び、対象就学前のお子さんとその保護者、参加費無料、事前申し込みなし。ベビーマッサージ教室や音楽イベントなども開催、不定期。登録や事前申し込みなどがなく、好きな時間に来て好きな時間に帰れます。子育てサポーター、板倉晴美さん、私たち子育てサポーターというボランティアグループが皆さんをお待ちしています。子供を遊ばせながら、子育ての悩みは困りごと、日常生活の何気ない話など、私たちと話してみませんか。お母さん同士の新しい交流もできます。保健センターで開催しているので、保健師さんに相談をつなぐこともできます。気軽に遊びに来てください。お母さんと遊ぶお子さんの写真が載っています。地域子育て支援ホットスペース。開催日、毎月第2土曜日、時間午前10時から午後1時、場所八千代町農村環境改善センター、内容毎月異なる遊びを開催、対象就学前のお子さんとその保護者、参加費大人1人につき300円、お子様無料、事前申し込みなし。毎月違う遊びが楽しめます。同い年ぐらいのお子さん同士で関わり合いや遊びができます。地域女性団体連絡会会長川上博子さん、八千代町地域女性団体連絡会の私たちと一緒に楽しく遊びましょう。お水遊びや親子で体の歪みを整える体操など、毎月楽しいイベントを用意して皆さんをお待ちしています。また私たちが準備した美味しい昼食をみんなで食べて、大切な食育の時間としても使ってみませんか。お父さんお母さんが少しでもほっとできるようにお手伝いいたします。風船遊びやバーベキューを楽しんでいる様子の写真が載っています。問い合わせ、障害学習課障害学習係、内線3610。以上、子育てボランティアについてでした。担当は檜山明子でした。
10月から幼児教育・保育が無償化。3歳児から5歳児の子どもの利用料が無償化されます。なお、0歳児から2歳児の子どもは、住民税非課税世帯のみ対象。無償化とは、消費税の引き上げに合わせて10月から幼稚園、保育園、認定こども園などの利用料を 実質的に無料にすることです。施設事業と無償化の内容について説明します。なお、満3歳児とは3歳になってから最初の3月31日までの間の子どもになります。3歳児とは3歳になって最初の4月1日を迎えてから翌年3月31日までの間の子どものことになります。1. 認定子ども園新制度幼稚園1号利用は0から2歳児は住民税非課税世帯のみ利用料無償で、満3歳児、年少、年中、年長の3から5歳児は利用料無償です。2. 保育園、認定子ども園、新制度幼稚園、2号、3号利用。3. 小規模保育園、家庭的保育園、訪問型保育園、事業所内保育の地域型保育園。4. 就学前の障害児の発達支援は、0から2歳児、満3歳児は住民税非課税世帯のみ利用料無償で、3歳から5歳児は利用料無償です。なお、住民税非課税世帯の子どもが、児童発達支援事業所を利用している場合は、すでに利用料は無償となっています。認定子ども園、保育園、幼稚園と児童発達支援事業の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象です。5. 未移行幼稚園、立花幼稚園は、満3歳児、3から5歳児は、上限月額25,700円です。6. 幼稚園認定子ども園1号利用の預かり保育は、満3歳児は住民税非課税世帯ののみ上限月額16,300円、3から5歳児は上限月額11,300円です。7. 認可外保育施設。8. 一時預かり事業。病児保育事業。9. ファミリーサポートセンター事業。0歳児、満3歳児は、住民税非課税世帯のみ、上限月額42,000円で、3歳児から5歳児、上限月額は37,000円です。なお、無償化の対象となるのは、保育が必要な子どもに限ります。認可保育園などに入ることができない方に対する、代替的な預かりを利用した場合に限ります。申請・問い合わせ先。認定子ども園、新制度幼稚園、保育園は、各施設または福祉課子育て支援室内線1431。なお、すでに認定を受けている場合は申請は不要です。就学前の障害児の発達支援は各施設または福祉課障害福祉係内線1420。その他については各施設にお願いします。対象、八千代町に住民登録がある世帯で、対象施設、サービスを利用している子どもの保護者。補助額、給食費、通園送迎費などの実費は対象外です。申請方法、すでに1号、2号、3号認定を受けている子どもは、申請の必要はありません。それ以外の子どもについては、各申請先に、教育保育または施設等利用要給付認定の申請を行ってください。なお、すでに1号認定を受けている子どもで、保育の必要な世帯が 預かり保育を利用する場合は申請が必要です。令和元年10月以降、保育料は無償化で、給食の副食費、給食または現物持参の食費は引き続き保護者の負担です。ご注意ください。実費で徴収する費用は無償化の対象ではありません。給食費、教材費、行事費、通園送迎費、制服費、延長保育料などの実費で徴収する費用は引き続き保護者の負担となります。無償化に伴い、今後は主食分と副食分を給食費としてまとめて保育所などにお支払いいただくことになりますので、ご理解ご協力をお願いします。なお、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、すべての世帯の第三子以降の子ども、所得により第三子の飾る方に違いがあります、については、復職費が免除されます。民公幼稚園、立花幼稚園については、所得に応じて復職費を補助します。問い合わせ、福祉課子育て支援室、内線1431、障害福祉係、内線1420。以上、幼児教育・保育の無償化についてでした。税の広場、固定資産税について。1、固定資産税とは、毎年1月1日、付加期日現在、土地・家屋・焼却資産、これらを総称して固定資産を所有している方に課税となる税金です。2、固定資産税の計算方法。固定資産税は課税標準額かける税率 1.4% です。課税標準額は固定資産を評価してその価格をもとに算定されます。土地・家屋の評価額については3年に1度評価の見直しをしています。次回は令和3年度に評価替えを実施。なお、課税標準額は実際の売却価格ではありません。固定資産税免税店という制度があります。八千代町内に同一人物が所有する土地、家屋、焼却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。土地30万円、家屋20万円、焼却資産150万円。固定資産税は現況課税となることから、土地利用の変更、家屋の新増築、取り壊しの際には必ず税務課までご連絡をお願いします。固定資産税は平成30年度決算の徴税収入28億6000万円のうち13億900万円 45.7% を占める大切な税目です。不動産の所有者が亡くなった場合には速やかに相続手続きをお願いします。未登記家屋がある場合には、必ず未登記家屋所有権移転届の提出をお願いします。次回は軽自動車税についてお伝えします。問い合わせ、税務課、資産税係、内線1510。以上、税の広場でした。担当は為貝浩子でした。
八千代町消防団が鬼怒小貝川水防訓練を実施。7月7日、鬼怒小貝水防連合隊、八千代町、つくば未来市、下妻市、常総市、つくば市主催による水防訓練が 常総寺、上三坂市先の鬼怒川左岸で実施され、八千代町消防団から第三分団の10人が訓練に参加しました。雨が降り、びしょ濡れになりながらも堤防の漏水や亀裂箇所の拡大を防ぐ伝統的な水防工法を実施しました。水の訓練とシート張り訓練の写真があります。水害、土砂災害の防災情報の伝え方が変わります。防災情報はいろいろあるけど、いつ避難すればいいの？警戒レベル4で全員避難。警戒レベルで避難のタイミングをお伝えします。2019年の出水期6月頃より警戒レベルを用いた避難情報が発令されます。市町村から警戒レベル3、4が発令された地域にお住まいの方は速やかに避難してください。警戒レベル1、心構えを高める、気象庁が発表。警戒レベル2、避難行動の確認、気象庁が発表。警戒レベル3、高齢者などは避難、避難に時間を要する人は避難、市町村が発令。警戒レベル4、全員避難、安全な場所へ避難、市町村が発令。警戒レベル5、市町村が発令はすでに災害が発生している状況です。次のような内容で自治体から避難行動を呼びかけます。呼びかけ例の1例、警戒レベル4、避難勧告の伝達分例。緊急放送、緊急放送、警戒レベル4、避難開始。緊急放送、緊急放送、警戒レベル4、避難開始。警戒レベルと取るべき行動を端的に伝えます。こちら〇〇地です。〇〇地区に洪水に関する警戒レベル4、避難勧告を発令しました。避難勧告の発令を伝えます。〇〇川が氾濫する恐れのある水位に到達しました。〇〇地区の方は速やかに全員避難を開始してください。災害が切迫していることを伝えます。避難場所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所に避難するか、屋内の高いところに避難してください。取るべき行動を伝えます。以上、水防訓練、防災情報についてでした。長寿主演、高齢者の皆様やご家族の方の相談内容について、多方面から支援を行っています。認知症サポーター無料養成講座開催のお知らせ。認知症サポーターとは、何か特別なことをする人ではなく、認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者です。皆さんも認知症を学び、地域の応援者サポーターになりませんか？日時、令和元年9月10日火曜、午後1時30分から午後3時30分、受付午後1時から、場所、イオンモール下妻1階フォレストコート、認知症サポーター養成講座、認知症について正しく学び、地域の応援者となるための講座を開催します。健康チェック。イオンの薬剤師が健康チェックを行います。血圧測定、血糖値測定、血管年齢チェック。認知症相談。認知症共に学ぶ会下妻のスタッフが 認知症に関する相談に応じます。お気軽にお申し込みください。対象、認知症に関心のある方、定員先着50名。申し込み、下妻市地域包括支援センター、電話 0296-43-8264 または八千代町地域包括支援センター、電話 0296-30-2400 まで電話でお申し込みください。締め切り令和元年9月3日火曜。ぜひご参加ください。誰でもかかる可能性がある病気の認知症について正しく理解し、認知症になっても安心して暮らせる街にしていきましょう。認知症初期集中支援チームを設置しています。認知症疾患またはその疑いのある方で医療や介護サービスを受けていないか、中断している方、または症状が強く出ておりどう対応したらよいか困っている方に対して、保健師と社会福祉が訪問し、専門医、認知症サポート医と相談しながら、本人にとって必要なサービスや医療機関につなぐなどの支援を行っています。少しでも気になることがありましたら、地域包括支援センターにご相談ください。問い合わせ、長寿支援課、地域包括支援センター、内線1220。健康増進。5つの声かけを実践して、暑い夏を乗り切りましょう。1、室温に気を配ろう。今いるところの温度や、これから行くところの温度を、温度計や天気予報で知るようにしましょう。2、飲み物を持ち歩こう。いつでもどこでも水分補給ができるように、飲み物を持ち歩きましょう。たくさん汗をかいたら塩分も補給しましょう。3、休息を取ろう。寝苦しい夜は空気の通りを良くしたり、通気性の良い寝具を使うなどしてぐっすり眠れる工夫をしましょう。4、栄養を取ろう。バランスよく食べましょう。朝ごはんをしっかり食べることも大切です。夏バテ、夏風邪、二日酔いには要注意。5、声を掛け合おう。家庭でご近所で職場で、水分をとってる、少し休んだ方がいいよなど声を掛け合いましょう。昨年度の熱中症5月から9月における緊急搬送者数は 95,137 人で、死亡者数は160人でした。最も多いのが満65歳以上の方々で、全体の 48.1%。発生場所を見ると、住居が全体の 40.3% と最も多い結果となりました。家の中だから大丈夫などと思わずに、喉が渇く前に水分を取ったり、部屋の温暖にも注意するなどの対策をしてください。問い合わせ、健康増進課保健係、電話 0296-48-1955。 以上、長寿支援課健康増進課からのお知らせでした。担当は為貝三郎でした。
町の話題、下水道の仕組みや役割について学習。中行小学校4年生が下水道出前講座を受講。町内5つの小学校で6月12日から7月5日にかけて、町と茨城県流域下水道事務所県政浄化センターの共催による下水道出前講座が行われ、中行小学校では4年生60人が受講しました。児童たちは下水道の役割や
仕組みなどを学び、日常生活で欠かせない働きをしていることを学びました。トイレットペーパーの溶け方を実験する児童たちの写真が載っています。町の高見メロンを各地で PR、 県庁やイオンモールで PR、 6月に最盛期を迎えた八千代町さんの高見メロンの美味しさを PR するため、6月15日16日の両日にイオンモール土浦と下妻で試食販売会を開催、16日の下妻店では町長によるトップセールスが行われました。また18日には大井川知事にも PR を行い、甘くて美味しいと好評を得ました。大井川知事に PR に訪れた関係者の皆さんの写真が載っています。地元企業と近隣高校が就職情報連携、就職情報交換会を開催。6月21日に役場会議室で高校の就職指導担当者と企業の人事担当者の就職情報交換会が開かれました。当日は八千代高校を含め6校の就職指導担当者と八千代工業団地進出企業の2社を含め11社の人事担当者が参加し、雇用動向や企業の採用計画などについての情報交換を行いました。情報交換を行う就職指導担当者と人事担当者の写真が載っています。新地行政区で宝くじ助成を利用、お囃子太鼓とテントを購入。新地行政区鈴木茂区長が令和元年度宝くじ助成金で古くなった太鼓の張り替えのほか、宮太鼓1台、不太鼓1台、大小の太鼓台座1台ずつ、テント1丁などを購入しました。お披露目会で鈴木さんは、新しい太鼓で今年の夏祭りを迎えられるのが嬉しいですと話していました。購入した太鼓と関係者の皆さんの写真が載っています。大渡戸出身の画家が町に絵画を寄贈。画家の荒木久夫さん、大渡戸出身で現在白里町在住の画家である荒木久夫さんが町に絵画を寄贈されました。白日展で文部大臣奨励賞を受賞したこともある荒木さんの作品は、水彩の柔らかい透明感と力強さの対比で奥行きとリズムを生み出す世界観が特徴です。絵画は図書館と役場に展示しています。図書館に飾られている絵画、爆臭の写真が載っています。八千代高校生が幼児と触れ合い、沢木子ども園で保育実習。7月5日、八千代高校の福祉家庭系列の3年生19人が子どもの発達と保育の事業の一環で沢木子ども園で実習を行いました。読み聞かせや活動を通して子どもや保育士の動きを学んだ生徒は、保育士の行動には全てに意図があることが分かりましたと感想を語りました。生徒が園児と触れ合っているところの写真が載っています。以上、町の話題でした。スポーツコーナー、スポーツ大会の結果、継承略、2019年度、茨城県スポーツ少年団スポーツ大会券第40回日立市ミニバスケットボール大会、時、4月14日日曜、 21日日曜、ところ池の川桜アリーナほか、主催日立市ミニバスケットボールスポーツ少年団連絡協議会、主な結果男子の部優勝、八千代ミニバスケットボールスポーツ少年団、優勝した八千代ミニバスの皆さんの写真が載っています。第41回八千代町スポーツ少年団軟式野球大会、時4月21日日曜、ところ八千代町民公園 B グラウンド、主催八千代町スポーツ少年団八千代町軟式野球スポーツ少年団、主な結果優勝安城ファイターズ、準優勝中勇気スポーツ少年団、第3位西豊田スポーツ少年団、優勝した安城ファイターズの皆さんの写真が載っています。全日本テコンドー選手権大会で準優勝、大和田道出身の山中和弘さん、3月17日に開催された第28回全日本テコンドー選手権大会に出場し、組手の部で準優勝、型の部で第3位の成績を収め、6月20日に町長へ表敬訪問しました。山中さんは今年で40歳になるので練習がとても大変でしたが、今まで積み上げてきた経験のおかげで決勝まで行けてよかったですと試合を振り返りました。競技生活は来年の世界大会出場を最終目標にし、以後は自身の主催するテコンドー教室で後進の育成に力を注いでいきたいと語りました。全日本選手権大会で奮闘している姿と谷中町長を表敬訪問した山中さんの写真が載っています。10月3日からの茨城国体ボクシングの部に出場、町役場環境対策課の加中隆二さん、7月2日茨城国体のボクシング部門に出場する八千代町役場職員の加中隆二選手について、今後行われる強化合宿などについて理解と協力をいただきたいと茨城県ボクシング連盟の中島茂雄会長をはじめ、関東ボクシング連盟の藤作厚生総務委員長、茨城県国体競技力向上対策室の小田部修一室長と福永博明指導主事、八千代高校ボクシング部長藤治監督などが町長へ挨拶に訪れました。ボクシングは10月3日に水戸桜の巻高等学校上北校体育館城里町で行われ、加中選手は茨城県代表として出場します。加中選手と谷中町長と関係者の皆さんの写真が載っています。以上スポーツコーナーでした。有料広告、相続、遺言、家族信託、無料相談会、8月10日土曜、9月1日日曜、9月21日土曜、都合により変更となる場合がございますのでご了承ください。電話0296-48-9107、完全予約制につきお気軽にご連絡ください。会場、勇気の八千代町杉菅野屋1178-1、担当司法書士、行政書士太田良介、 エッグドリームやちよ、こだわり地元野菜の強い味方、ペレット乾燥鶏粉、万歳みのるくん、有機 100% ジャス規格取得、ペレットだから風に強く機械で巻きやすい、エッグドリームやちよ、やちよ町菅野屋898-18、営業時間月曜から金曜、午前9時から午後4時まで、電話0296-54-5492。 以上、有料広告でした。担当は土屋澄子です。
みんなの広場、大好きな人、中有機小学校6年、古橋美子さん、祖父、菊俊夫さん、大好きなじいじ。私の好きな人はじいじです。じいじは私の家の近くに住んでいます。なので、野菜やお米をくれたりします。じいじの野菜はとても美味しいです。特に夏野菜のきゅうり、トウモロコシ、ナス、ピーマン、トマト、スイカが私は大好きです。レタスの苗を植えるときは私も手伝います。私のじいじは野菜作りの名人だと思います。じいじと一緒にいるときはお話ししたり笑ったりしてとても楽しいです。趣味のグラウンドゴルフをやっているとき、大きな声が聞こえてくると楽しそうだなぁと思います。明日はどんな野菜が届くか楽しみです。じいじ、これからもよろしくね。スイカを持った美子さんと俊夫さんの写真が載っています。笑顔がいいね。伊勢山、坂本リータちゃん、平成29年8月30日生まれ。父、和也さん。母、さやかさん。天真爛漫で周りの人を笑顔にしてくれるりーちゃん。お歌や踊りはもちろん、体を動かすことが大好き。これからもたくさんの笑顔を見せてね。笑顔のりーさちゃんの写真が載っています。本殿、和下ゆずきちゃん、平成29年8月16日生まれ。父、康平さん、母、よどらさん、ニコニコ笑顔、みんなの癒しのゆずさん、これからもお兄ちゃんと仲良く元気に育ってね。笑顔のゆずきちゃんの写真が載っています。八千代文芸、俳句、八千代文芸俳句会選、宇の花の、匂う休暇の薄暮らし、宇の花の匂う休暇の薄暮らし、松本野口雅子。七夕や夢の重さにしなる竹、七夕や夢の重さにしなる竹、菅野屋照内美代子。卒樹にも紅さすひあり、琵琶うるる。卒樹にも、紅さすひあり、琵琶うるる。小屋、倉持幸子。不条理の声の虐待、越した闇。不条理の声の虐待、越した闇。大里、山中康夫。宇の花や、のべにたたずむ道しるべ。宇の花や、のべにたたずむ道しるべ。荒い、片野美沙を。初なりの曲がりきゅうりの味まろし。初なりの曲がりきゅうりの味まろし。くめた、川村栄子。古堀の茂みに明かり花勝負。古堀の 茂みに明かり花勝負含めた久保の焼きよし身をひねり餌に群がるデメ金魚身をひねり餌に群がるデメ金魚菅野や中山恵子七落とし母白うひの身埋めかな七落とし母白うひの身埋めかな小屋石島和夫縁日で浴衣の金魚飛び跳ねた縁日で浴衣の金魚飛び跳ねた塩本田村満短歌我が庭の色七変ね紫陽花や部屋に飾ろう紫の色我が庭の色七変ね紫陽花や部屋に飾ろう紫の色大都神殿山本よし子蝶々の部屋ボリューム5海洋クラブ活動を通じてこんにちは町長の谷中聡です。梅雨が明けいよいよ本格的な夏が訪れました。この季節になると夏休みに入った子どもたちが新井の調整池でカヌーやヨットなどに乗ってマリンスポーツを楽しんでいます。これは海洋クラブという活動で私も35年来海洋クラブの指導員として活動しています。クラブを通じて子どもたちに普段は味わえない水辺の楽しさを伝えることはとても楽しいことです。私は将来を担う子どもたちが健やかでたくましく生き生き育つようまちづくりを進めていきたいと思っています。7月には子どもたちが安全で健康的な学習環境の下で学校生活が送れるよう町内の各小学校の普通教室にエアコンの設置を行いました。子育て世代の皆さんが安心して子育てができると思っていただけるような環境を整備することは町にとりましても大切な課題です。自然や人、施設が整った環境を整備し皆さんが八千代町で子育てをしたいと実感できるよう全力で取り組んでいきます。私はスピード感を持って一つ一つ丁寧に町づくりに取り組みます。皆さん、オール八千代体制でスクラムを組んで皆で町づくりに取り組んでいきましょう。ご協力をお願いします。カヌーに乗って楽しむ写真が載っています。インタビュー、町民の皆様をご紹介していきます。太田関俊夫さん、結婚を機におよそ8年前に千葉県銚子市から八千代町に移り住みました。質問、八千代町に移り住むと決まった時はどのような気持ちでしたか？答え、最初は近所付き合いが大変なのではないかという思いもありましたが、消防団に入団して地元の仲間たちと消防の活動をしてみるとすぐに打ち解けることができ、活動は大変でしたが楽しく充実した時間を過ごすことができました。質問、消防団の他にはどのような活動に参加されてきたのですか？答え、消防団の活動を機に人付き合いの輪が広がって PTA の役員や地元のお囃子会などにも誘われ活動するようになりました。 PTA の活動では学校の行事を通じて人付き合い輪がさらに広がりましたし、お囃子会ではお囃子は未経験でしたが楽しい仲間たちに囲まれとても充実して活動しています。質問、八千代町でおよそ8年過ごしてみてどうですか？答え、消防団やお囃子会など思い切って人の輪に飛び込んでみると 皆さん受け入れてくれて、今ではこの町に住んでよかったなと思っています。これからは子供がスポーツ少年団で野球を始めたので、野球を通じて子供の成長する姿を見ることが楽しみです。地域で活動する関さんの写真が載っています。なお、みんなの広場では皆さんからの投稿をお待ちしています。詳しくは、秘書課広報、指定プロモーション係まで、電話 0296-48-1111、内線3510。以上、みんなの広場でした。担当は小竹美佐夫でした。
お知らせ版、お知らせ。農地の利用状況調査の実施について、八千代町農業委員会では、有給農地の実態把握およびその農地の農業上の利用促進を図るため、7月下旬から9月にかけて町内全農地の利用状況調査、農地パトロールを実施します。この調査は農地法第30条に基づくもので、農業委員等が農地に立ち入っての調査を行う場合もあります。ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、農業委員会事務局庶務係、内線2120。農地利用実態調査にご協力をお願いします。農地利用の集積集約化を推進するためには、農地の出して受けてそれぞれの情報を広く収集することが必要です。八千代町農業委員会では、農地の利用実態と今後の利用意向等を把握するため調査を実施しますので、ご協力をお願いします。調査内容、農地の所有者に対して農地一筆ごとの利用状況と今後の移行確認を行います。調査対象、町内の全農地。調査方法、8月と10月の2回に分けて、農地の所有者に調査票を送付しますので、記入して返送してください。問い合わせ、農業委員会事務局庶務係、内線2120。心の健康相談。ストレスを抱えて元気のない方、カウンセラーが悩みの相談に応じます。日時8月9日金曜午後1時30分から4時、場所保健センター、相談料無料。申し込み方法、前日までに電話で予約、完全予約制です。問い合わせ、保健センター、電話 0296-48-1955。 農業振興、農振、地域の除外手続きについて。農振地域とは、農地を守るために指定された地域です。地域内の農用地を農業以外に使用する場合は、除外手続きが必要です。自己住宅建築などの計画が具体化し、除外を希望する方は、受付期間内に必要書類を提出してください。除外手続きには、半年以上の期間がかかり、受付は3月と9月の年2回のみですので、計画的な手続きをお願いします。受付期間、9月2日月曜から30日月曜。問い合わせ、産業振興課農政係、内線2241。8月の納税等、町県民税第2期、国民健康保険税第2期、後期高齢者医療保険料第2期、介護保険料第3期、納期は9 9月2日月曜です。問い合わせ税務課内線1530、国保年金課内線1310、内線1330、長寿支援課内線1240。オレンジカフェ八千代、認知症の相談もできます。8月21日水曜、ボールでリクレーション。9月7日土曜、リハビリ体操と風船ゲーム。時間、午後1時30分から3時。場所、図書館会議室。参加費100円。問い合わせ、地域包括支援センター、内線5204。市学校給食センターの一般内覧会を開催します。新しい給食センターの完成にあたり、一般内覧会を開催しますので、ぜひお越しください。日時、8月31日土曜、午前9時から11時、午後1時から4時。場所、市学校給食センター、八千代町。大和田和歌1517-9。なお、衛生上の理由から見学スペースのみの公開となります。問い合わせ給食センター、電話0296-48-1149。八千代町結婚相談員紹介。八千代町では農業後継者育成対策協議会の事業で結婚支援対策のため、結婚相談員を委嘱しています。相談員の方々は、配偶者の斡旋や仲介、結婚を希望する方の相談に応じるなどの活動をしています。氏名、行政区、電話番号の順にお伝えします。なお、継承は略します。氏名、諏訪陽一、行政区、仮橋、電話番号0296-48-0618、須沢鉄道、神山、0904369-4574、小林実、前田、0902234-6415、長屋雄二、高野、0906122-5677、増田光俊、高野、0296-49-3005、大里紀美子、堂前六歩、0904022-0801、野口正一、増山、0908585-3309、飯山松尾、松本、0908587-0378、馬場昭義、松本、0296-48-0241、野田根勝、小屋、0296-49-0511、問い合わせ、産業振興課農政係、内線2240。令和2年度入学者の就学校変更申請について、令和2年度入学予定の児童生徒のうち何らかの理由により指定の就学校以外の小学校、中学校、私立、県立学校を含むへの入学を希望する児童生徒の保護者は、学校教育課で変更申請をしてください。問い合わせ、学校教育課学務係、内線3710。町内施設の休館のお知らせ。お盆期間中、8月13日から16日は、次の施設が休館になりますので、ご理解とご協力をお願いします。対象施設、中央公民館、 歴史民俗資料館、総合体育館、B&G 海洋センター、体育センター、町民公園受付乗務。なお、テニスコートは事前に予約した方のみ利用できます。問い合わせ、中央公民館、電話 0296-48-1515。総合体育館、電話 0296-48-2469。歴史民俗資料館、電話 0296-48-0525。地域技術支援協議会主催の講演会を開催します。八千代町地域技術支援協議会主催による講演会を開催します。障害のある子どもたちの不自由さを疑似体験し、優しさの輪を広げましょう。日時、8月31日土曜午後1時30分から。場所、図書館集会ホール。内容、講演会、障害のある子ってどんな気持ち。講師、稲徳キャラバン隊。参加費無料。問い合わせ、福祉課障害福祉係内線1420。引きこもり支援フォーラムを開催します。不登校引きこもり関係の支援をしているNPO 法人や団体、関係機関が相談に応じます。まずは相談することから始めてみませんか。日時、8月29日木曜、午後1時から4時30分。受付、午後0時30分から。場所、古河市、三和地域交流センター。内容、第1部、ゆうゆうホルンさんによる体験発表、午後1時10分から1時50分。第2部、県内支援団体による個別相談会、午後2時から4時30分。申し込み期限、8月21日水曜。申し込み方法、電話またはファックスで申し込み。問い合わせ、古河市保健所。電話 0280-32-3021、 ファックス 0280-32-4323。 児童扶養手当について。支給対象児童、父母が離婚、死亡、障害、生死不明、1年以上遺棄している、1年以上拘禁されている、または母が裁判所から保護命令を受けている、母が婚姻によらないで生まれた18歳の年度末までの児童、受給資格者。なお、受給には申請が必要です。先に述べた支給対象者を看護し、かつ生計を同じくしている父または母、また父母に代わって児童を養育している方。なお、実情、婚姻関係と同様の状況、事実婚にあるときは、受給資格はありません。手当の支給。受給資格者と同居の扶養義務者の前年度所得により、支給が制限される。また、開始から5年経過後は、手当額が減額。手当月額。対象児童数、全部支給の順にお伝えします。対象児童数、一人の場合、全部支給、月額 42,910円。二人の場合、月額 53,050円。三人の場合、月額 59,130円。一部支給、児童数1人から3人ともに月額 10,120円から59,100円になります。なお、4人目以降は所得に応じて加算されます。問い合わせ、福祉課子育て支援室内線1430。特別児童扶養手当について。
受給資格者。なお、受給には申請が必要です。身体、知的、精神的に障害のある20歳未満の児童を家庭で看護する父母、または父母に代わって療育している方。手当の対象となる障害の程度。1級1、身体障害者手帳おおむね1級2級程度に該当する方、内部的疾患を含む。2、療育手帳の総合判定が A 程度の知的障害者、または同程度の精神障害者の方。2級1、身体障害者手帳おおむね3級程度に該当する方、内部的疾患を含む。2、療育手帳の総合判定が B 程度の知的障害者、または同程度の精神障害者の方。なお、身体障害者手帳、療育手帳をお持ちでない方も受けられます。手当月額。対象児童1人につき1級月額52,200円、2級月額34,770円。問い合わせ、福祉課障害福祉係、内線1420。以上、お知らせ版でした。担当は増田よし子、為貝てるみでした。人口と世帯数、7月1日現在、人口22,107人、うち外国人1,211人、男11,643人、うち外国人1,015人、女14,64人、うち外国人196人。世帯数7,659世帯、うち外国人世帯1,030世帯。以上、人口と世帯数でした。令和元年度総合防災訓練。あの時の不安と恐怖を忘れない、いざという時のために日頃から準備をしておきましょう。実施日時、9月1日日曜午前7時50分から正午。対象地区、避難訓練、西豊田地区、川西地区。講演会、体験会、町内全地域。訓練場所、避難訓練、西豊田、川西地区各公民館など、午前8時15分から。講演会、体験会、中央公民館総合体育館、午前10時から。以上、総合防災訓練についてでした。担当は為貝てるみでした。これで声の広報や使用2019年8月号ナンバー718を終わります。
議会だより。発行、八千代町議会。編集、議会だより編集委員会。6月定例会。一般会計補正予算など全9議案を可決。令和元年第2回定例会は6月5日から12日までの8日間の日程で開催されました。この定例会では町執行部から令和元年度一般会計補正予算や消防ポンプ自動車購入契約の締結など9議案が提案され、審議の結果すべての議案を原案の通り可決しました。一般質問は6月11日と12日に行われ、8人の議員が登壇し、町の方針を正しました。可決した議案内容、報告、土地開発公社平成31年度事業計画及び平成30年度決算、地方自治法の規定により、土地開発公社の事業計画及び決算等を報告するものです。 平成30年度一般会計予算繰越名許費繰越計算書。昨年度の予算のうち、プレミアム付き商品券発行事業、産地パワーアップ事業、生産体制強化事業、南総上流三木地区県営地盤沈下対策事業、被災農業者向け経営体育成支援事業、町内協力超寿命化補修事業、防災行政無線整備事業、中学校空調設備設置事業の計8件、総額38,830,000円を今年度に繰り越しものです。平成30年度下水道事業特別会計予算繰り越し名許費繰り越し計算書。昨年度の予算のうち、鬼怒古海流域下水道事業建設負担金103,100円を今年度に繰り越すものです。先決処分事項承認。税条例の一部改正。地方税法等の一部改正に伴うもので、主な改正点は、町民税関係については、住宅借入金等特別税額控除の期間の3年延長や、ふるさと納税制度における特例控除の対象となる寄付金を特例控除対象寄付金とするもの、固定資産税については、高規格堤防の整備に伴う建て替え家屋にかかる税額の減額措置を創設するものです。国民健康保険税条例の一部改正。地方税法等の一部改正に伴うもので、主な改正点は、基礎課税額にかかる付加限度額を中間所得者層の被保険者に配慮し、58万円から61万円へ引き上げるものや、軽減対象者の増加を図るため、5割軽減と2割軽減の対象となる所得の算定における基準額をそれぞれ引き上げるものです。平成30年度国民健康保険特別会計補正予算第3号歳入歳出をそれぞれ2500万円増額し、予算総額を32億8263万8000円とするものです。歳出の内容は保険給付費です。条例、税条例の一部改正。地方税法等の一部改正に伴うもので、主な改正点は、町民税関係については、令和3年度分以後、子どもの貧困への対応として、個人住民税の非課税措置対象者に単身児童扶養者を追加するもの、軽自動車税関係については、令和3年4月1日以後の自動車税のグリーン化特例適用対象を電気自動車等に限定するもの、また環境性能割の臨時的軽減の導入によるものです。災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正。災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴うもので、主な改正点は、災害援護資金の貸付利率、償還方法等を市町村の政策判断により定めることになったため、貸付利率を保証人のある場合は無利子、保証人のない場合は利率 1.5% に設定するものです。介護保険条例の一部改正。介護保険法施行令等の一部改正に伴うもので、主な改正点は、低所得者の保険料軽減強化のため、第1号被保険者65歳以上の所得区分9段階のうち第1段階から第3段階までの 保険料基準額に対する割合を軽減するものです。条例改正による介護保険料の比較、段階、改正前調整率、介護保険料年額、改正後調整率、介護保険料年額の順にお伝えします。段階、第1段階、改正前調整率 0.45、介護保険料年額28,080円、改正後調整率 0.375、介護保険料年額23,400円、第2段階 0.75、46,800円、0.625、39,000円、第3段階 0.75、46,800円、0.725、45,240円。なお、これ以外の段階の改正はありません。補正予算、令和元年度一般会計補正予算第1号、歳入歳出をそれぞれ935万円減額し、予算総額を78億8265万円とするものです。歳出の主な内容は、ワクワク茨城生活実現事業移住支援金100万円、幼児教育無償化に伴うシステム改修業務委託料858万円、風疹第5期定期予防接種に伴う委託料等675万7千円、ポリ塩化ビフェニル PCB 廃棄物処理委託料162万1千円、就職センター調理員の賃金及びその他施設運営費等1119万2千円を増額し、給食調理配送業務委託料3850万円を減額するものです。契約、消防ポンプ自動車購入、小池株式会社と2494万8千円税込みで契約するものです。八千代町立学校給食センター厨房用備品購入、三栄物産株式会社と3731万4千円税込みで契約するものです。請願陳情はどなたでも提出できます。請願陳情は国や地方公共団体などの公共機関に対する要望を議会に訴える手段のことです。請願と陳情では提出の方法や取り扱いが異なります。請願、その趣旨に賛同する議員の紹介が必要です。その内容を所管する常任委員会で審議します。陳情、議員の紹介は不要です。提出された陳情の写しを全議員に配布します。
電池視察、6月6日、議員の提案により、現在建設中の給食センターの電池視察を行いました。最初に設計を担当し、工事管理を行っている株式会社武田設計と、建設工事の請負者である鈴縫高塚共同企業体の担当者から工事の進捗状況、調理などに使用する設備の配置、給食の材料運搬から調理・配送までの流れなどについての説明を受け、その後建設工事中の施設内を見学しました。見学中も各所で説明を受けながら質問をするなど情報の交換を行いました。視察中の写真が3枚載っています。調整を問う、一般質問に8名が登壇。副町長から町長になっての違いは、大久保俊夫議員。質問、 町長が副町長時代に政策について感じていたことと、町長職についてから町政・町民の生活の安定や安全を守る部分などを含め、現在はどのような違いを感じ取っているのかお聞きします。答弁。町長、町長を補佐する副町長の立場と比べ、執行機関の長として大変重い責任があると認識しています。町長の職務は選択と判断の連続になるので、対処高所から全体を見渡す視点と目先のことをしっかりと捉える視点を持つことが重要であると考えています。政治判断については多角的な視点を駆使し、社会環境や経済情勢の変化や住民ニーズなどを把握して、より良い結果となるよう的確に判断していきたいと考えています。質問。給食センターの運営方法については3月定例会で業者に委託する内容で予算を議決したにもかかわらず、この6月定例会に提案された議案では、現場の職員である調理員たちの声を聞き、請負契約はなしにするという政治判断がなされたものでした。このことを議員に何の前触れもなく今回の定例会に提案したのは、町長が政治判断をしたものなのか伺います。答弁。町長、給食センターの運営方法については数年前から委託に移行することで職員とも調整を続けてきましたが、折り合いがつかない部分があり、委託への切り替え期限である5月を過ぎてしまったからです。美味しくて安心で安全な給食を届ける責務と、職員の給与や生活を保障する責務がありますので、ご理解をお願いします。質問。先に行われた町長選挙に関連して、2人が起訴、2人が不起訴、梅干しを受け取ったと嫌疑をかけられた16人が不起訴処分になったと新聞で報道されています。私も水戸地方裁判所の公判を聞きに行っています。ある集落では梅干しを置いていかれてしまい、当時公社であった町長に相談したところ、警察の方へ連絡した方がいいと言われたと聞きましたが、これについてどうお考えですか。答弁。町長、通常であればそういう考えを持つのが普通かなと私は思っています。質問。町長が依頼を受けて自ら警察へ連絡をしたという解釈でよろしいですか。答弁。町長、私は警察には連絡をしていません。その他、給食センターの運営について、副町長に就任しての質問がありました。公共交通の導入を。増田光俊議員。質問。私は以前デマンドバスの導入を提案し、その後八千代町では公共交通会議を設立しました。会議の進捗状況について伺います。住民は公共交通手段の確保と早い段階での実施を強く要望しています。最近高齢者が加害者になる交通事故が連日報道されており、免許証を自主返納すべきか悩んでいると高齢者から聞いています。しかし八千代町では車がないとどこにも行けない交通弱者になってしまう状況です。他の自治体では自治体同士の広域連携バスの教員が進められており、八千代町でもこのような広域連携バスを導入すべきでないか検討すべきです。八千代町としてどのように対策を考えているのか伺います。 総弁、企画財政部長、八千代町公共交通会議では公共交通に関する住民ニーズ調査、住民座談会、医療機関巡回バスの利用者アンケート調査、商業施設でのヒアリング調査などを実施し、町内を巡回するコミュニティバスやデマンド型の交通システムなどの新しい公共交通について協議を行ってきました。今後は運行形態についてより具体的な協議を行い、今年度中に新しい公共交通の運行についての方向性を出し、令和2年度中に実証運行ができるよう進めていきたいと考えています。近隣自治体との広域連携については、近隣自治体と連携を図りながら、利用者ニーズの把握や費用負担のあり方など、会議の中で協議、検討していきます。質問。八千代町は外国人住民の割合が高く、そういった方々には日本語の習得や生活習慣、ルールに注意をしてもらう必要があります。そのような課題にどのように取り組んでいるのか伺います。災害時に備え、避難訓練は在住外国人にも必要です。八千代町は比較的自然災害は少ない方ですが、災害リスクがどのような点にあるのかを習得してもらう必要があり、そのためには外国人の日本語習得に向けた方向性を行政が示す必要があります。どのように考えているのか伺います。答弁、企画財政部長。現在、八千代町ホームページでは中国語など6カ国語での翻訳に対応しており、身近な生活情報や最新の話題などを提供しています。今後は AI を活用した多言語翻訳機の導入や外国人相談窓口の体制などを検討していきたいと考えています。また、八千代町では現在、日本語教室は設けておりませんが、今後外国人の方のニーズが多くなった場合は、開設を進めていきたいと考えています。答弁、総務部長。役場では英語版など9種類の日頃からの備えなどについて掲載されている外国人向けの災害時マニュアルを配布しています。今後、災害時の情報伝達や避難訓練、防災教育をはじめとする町の情報発信に取り組んでいきます。その他、防災計画について、図書館司書の適正配置についての質問がありました。
副町長の選任と人事案件について、小島義久議員、質問。町長は今年2月に初登庁し、正式に八千代町の町長に就任されました。その就任後、1ヶ月となる3月定例会において、副町長の選任について、議会の同意を求める議案が提案され、高田氏の住所、氏名、年齢、学歴、職業の説明を受けました。しかし、八千代町の方であればいた知らず、高田氏は筑波市の方であり、顔も見たことがありませんでした。面識のない方を選任することに納得ができず、時期総称であると私を含め、5人の議員が反対しました。反対した議員も、今回は議案を取り下げて、6月定例会で再度提案してはどうかと言ったりもしましたが、議案は審議され、起立採決をした結果、6対5という僅差で同意することに決まりました。ここで町長は起立採決になることを承知していたのか、 なぜ規律採決をしてまで副町長の選任をしなくてはならなかったのか、副町長を選任することを以前から考えていたのか伺います。人事案件は全会一致で選任することが望ましいことです。賛成する議員も反対する議員も皆同じ議員であることを忘れないでいただきたい。議員を愚弄することや甘く見ることはしないでいただきたい。提案される案件は何事も全会一致で賛成されることが第一条件であると思います。人の話をよく聞き、三歩進んで二歩下がることも政治家であることを忘れないでいただきたい。答弁、町長、副町長選任についての賛否の人数や採決についてあらかじめ知っていたものではありません。副町長の選任については昨年9月に町長選挙への立候補を表明して以降、公約として掲げる政策課題の整理や実現方法などを検討する中で副町長の必要性が明確になっていき、その後人選が固まったのは昨年の12月頃だったと記憶しています。公約実現を進めるにあたりスピード感を持ちながら施策の実現を図り、また副町長に年度を通じ行政運営に携わり、その流れを早期に理解してもらうために新年度予算の執行開始となる4月1日から職務に当たってもらうことが最善であると考えたからです。質問、副町長には副町長に就任した以上は町長の補佐役として八潮町のために頑張っていただきたい。県職員だった経験を生かし八潮町のために行政運営をはじめあらゆる事業に対して対話をしながら慎重に進めていただきたい。特に八潮工業団地西側への早急な企業進出を目指して努力をしていただきたいと思います。答弁、副町長、副町長としての役割は町長の補佐役として基本方針の決定や行政運営を円滑に進めることであると認識しています。特に町長が掲げる公約の実現に向けて精一杯取り組んでいきたいと考えています。八潮工業団地への企業誘致については県土地開発公社と連携し進めているところで、すでに町長と一緒に推進に出向くなど取り組んでいるところです。有料な企業に進出してもらえるよう今後町長をトップに取り組んでいきたいと考えています。街路灯を設置し明るい町に、大里武志議員。質問、中学生や高校生など夜道を自転車で下校するときに暗い場所が多数あるという声を耳にすることがあります。冬の季節は50を過ぎると真っ暗になり、大人でも不安を覚える地域があります。防犯灯はその場を照らすだけでなく交通安全や犯罪の防止、さらには町全体を明るくする活力の源でもあると感じています。またゴミの不法投棄を地域ぐるみで監視できる効果もあると考えられます。しかし現在の街路灯、防犯灯の設置状況はあまり芳しくないように思います。昨今の犯罪の特殊性から鑑みても、身の回りにどのような危険が潜んでいるか分かりません。街路灯、防犯灯を設置し子どもたちの安全確保を最優先しながら町全体が明るく照らされる環境づくりを進めるべきです。八潮町の街路灯、防犯灯の設置状況は安全安心の町と呼ぶにふさわしい状況でしょうか、 お尋ねします。答弁教育庁。通学路における街灯は下校する児童生徒の安全を確保するため集落から離れた通学路に設置しています。通学路の街灯は現在429基あり、現地の状況に合わせながら設置しています。整備も進みましたので現在では主に街灯の修理維持管理に努めていますが、道路の新設や通学路の変更があった場合には今後検討していきたいと考えています。答弁町長。現在町内にある街灯は通学路のものも含めて1500基あると思われます。そのうち LED ランプに交換されているものは 5% 程度で、残りは未だに蛍光灯やナトリウム灯などです。今後は防犯灯の LED 化を進め、管理システムを導入するなど町で一括管理する方向で検討しています。またLED 化と合わせて増設も行い、生活環境の向上を図っていきます。町内全域の防犯灯を LED 化すると同時に増設をすることで、夜間でも町全体を明るくし、省エネにも配慮しつつ犯罪や事件のない安全安心な住みよい町づくりを目指していきたいと考えています。その他の質問。骨髄ドナー登録者と助成費補助事業の導入について、筑西幹線道路整備の進捗状況について、中山活動議員。質問。筑西幹線道路は建設地域と移動をつなぐ幹線道路として整備が進められており、有機地の南部を通り、中有機地区の下山川から西大山、そして公益農道と合流して、国道125号線までの間で整備工事が進められています。しかし、当初の説明では、完成が平成27年ということでしたが、何年も遅れています。現在の進捗状況をお尋ねします。また、筑西幹線道路は、山川沼土地改良区内を分断するようになりますが、山川沼土地改良区は大雨の際の排水の問題がたびたび取り沙汰されます。平成27年9月に発生した関東東北豪雨災害の際には水田がほぼ全滅、山川沼排水路黒部橋付近で一水床上床下浸水などの被害が発生しました。これらの対策に町はどのように取り組んでいるのかお伺いします。国道125号線の八千代高校入口交差点より、さらに公益農道を南へ活用し、八千代高校の南側から井の口地内へ県道筑波古賀線バイパスとして日野自動車工場南側の道路と連結させるという計画が発表されています。現在の進捗状況と今後の見通しをお伺いします。答弁、産業建設部長。筑西幹線道路整備は平成23年度から着手になりました。町が担当する部分は、国道125号と公益農道との交差点、八千代高校入り口から北へ440メートルの区間です。昨年度までの用地買収の進捗率はおよそ 94%、 道路整備工事の進捗率はおよそ 20% です。今年度には用地買収を行う予定で、来年度に残りの事業を行い、利用費ベースの進捗率が 100% となる予定です。残りは県に事業を引き継ぎ道路整備を実施する計画です。また町内分の進捗状況ですが、県が担当する部分の用地交渉は完了しており、今後は道路整備工事を計画しているところです。山川沼土地改良区内の一水などへの対策については、県が山川沼地区淡水防御事業として排水ポンプの設置と
河川拡幅の工事を実施しましたが、計画では降水量の多い時期でもポンプで排水を円滑に処理するはずでしたが、排水先である一級河川山川の断面積が狭く、排水を処理しきれずに河川が溢水し、下流域の冠水につながることが懸念される課題がありました。現在これらの課題を解決するため関係機関で協議が進めているところです。町では県に対し山川の川幅拡幅や堤防のかさ上げを要望してきましたが、今後も引き続き要望していきます。県道筑波古賀線バイパスの進捗状況は、県が道路改良工事を実施し一部は供用が開始されましたが、通り抜けできない部分があるため現在は通行止めとなっています。平成29年に関係地権者への説明会、路線測量が実施され設計が完了したところです。昨年には地元説明会、用地測量が実施され関係地権者の協会確認立ち会いが実施されました。今年度は土地鑑定評価、保証物件算定評価業務を実施し、用地交渉を進めていく計画であると伺っています。答弁、町長。山川沼土地改良区内では台風襲来や集中豪雨などにより甚大な水害が発生しているところです。河川の管理者である県と国の関係機関に対し、山川沼淡水防除事業河川整備を早期に着手するよう引き続き強く要望していきたいと考えています。その他の質問、プレミアム商品券について、中央土地区画整理事業内の街路樹花水木の根元を花壇にするため希望者に開放し、仮称花水木花壇親になってもらうことについて、小中学生の登下校時の安全対策について、名前和美議員。質問、5月28日、神奈川県川崎市の私立小学校の児童が登校のためにスクールバスを待っていたところ、刃物を持った男が児童や保護者を次々と襲い、保護者2名を含む19人が刺されるなどして、保護者1人と6年生の女子児童1人が死亡し、17人が重軽傷を負いました。犯人は襲撃直後に首を刺し自殺をした痛ましい事件でした。スクールバス通学は一番安全な通学方法と考えられ、誰もが事件など想像ができない悲惨な事件でした。他にも2001年には大阪教育大学附属池田小学校での校内殺傷事件、2005年には栃木県今市市の小学1年生の女子児童が友達と別れ一人になったところを下校中誘拐され、茨城県内の山林で殺害された事件、昨年東京小岩でベトナム人小学生が登校途中連れ去られ殺された事件、昨年5月には新潟市で下校中に小学2年生の女子児童が殺される事件が発生し、全国で防犯カメラの設置や校門の施錠や来校者の確認など、不審者侵入対策や通学路の見守り活動が行われるようになりました。川崎市での事件もあり、学校の安全に対する脅威は変えないと思います。登下校時の交通事故や傷害事件などの安全対策や安全確保など、登下校時の不審者などの通報や報告は何件あったのか、対応策はどのようなものがあるのか伺います。また川崎市の事件を受けて保護者や家族へどのような説明がされたのかお聞かせください。答弁、教育長。昨年度は登下校時の交通事故が6件、不審者などの案件については5件の報告がありました。交通事故についてはいずれも大きな怪我には至っていません。交通事故防止対策としては、全小中学校で 毎年4月から5月の間に交通安全教室を実施しており、実体験を通して交通安全や交通ルールを学ぶ機会を設け、また学級指導や道徳の授業、全校集会を通して命の大切さや自分の命は自分で守るという意識を育てる教育も実施しています。また教育委員会では警察や上層工事事務所、町の交通担当、道路担当と一緒に通学路の危険箇所の合同点検を毎年実施しており、登下校時の安全な環境整備に努めています。また交通事故防止と不審者などの対策として、登下校時に教職員が立証指導を行うほか、関係機関との連携として保護者によるパトロールや警察にもパトロールを依頼しています。川崎市での事件が起きた際には、小中学校に対して登下校中の安全確保をするように指示をしました。具体的には保護者や地域住民に見守りの協力を求めること、警察と情報共有し連携を密にすること、登下校時の立証の強化を図ること、また子どもたちへの学級指導を行うことなどです。その他の質問。大規模水害時の広域避難に関する協定について。
給食センターの今後の運営について。宮本忠議員。質問。3月定例会の当初予算審議で、執行部から給食センターの運営を民間への業務委託にするという説明があり、説明内容に賛同しましたが、今議会では現行のまま直営方式にするという大幅な方向転換がありました。説明された内容についてはおおむね納得できましたが、我々議員の立場からすれば有権者に誤った説明をしかねません。町長が政策や事業を推進する際には多くの意見に耳を傾け、より慎重に検討し、堂々と胸を張ってリーダーシップを発揮し、八千代町をより良い方向へ導くように求めます。この方向転換の件については、補正予算の審議などでも問題がない限り継続して直営方式を続けるというよう町長の答弁がありました。そのように決定したのであれば、確実に推進していくという町長の意向をお聞きしたいと思います。新しい給食センターが大変立派な施設であることを先日の視察で確認できました。施設が更新され、衛生的で効率性の高い設備であることが十分伺えるものであり、9月の施設運転開始が待ち遠しく思われます。この立派な施設を今後末永く町民から親しまれることになりますが、稼働するにはもちろん経費がかかることになります。そこで人件費、材料費、燃料費、電気代などの一連のランニングコストは年間どのくらいかかるのか伺いたいと思います。また現在給食費、保護者負担軽減への助成をいくら支出しているのかお伺いします。さらに保護者の負担をより軽減するために、その助成を増額できないかお尋ねします。新しい給食センターの建設に関しては、時には議員同士も激しく意見を交換を行い、今日に至った経過があります。しかしこれらは八千代町の将来を担うであろう子どもたちを思えばことであり、議員が真剣に取り組んだ結果です。町長もそれらの貴重な経過を踏まえ、9月には新しい施設で安心で安全な栄養管理がきちんとした他に誇れる給食の提供ができるよう万全の体制で慎重に臨まれるように求めます。答弁。町長。給食センター運営を今後も直営で続けていくことになりました。これまで事故もなく異物混入などもなく、
県西地区で一番おいしいと言われている給食を作っていただいている皆さんに作ってもらった方がいいのではないかと思っています。新しい給食センターのランニングコストのうち特に大きく変化をするものは光熱水費と年間メンテナンス料になると考えています。設計会社の試算では光熱水費である上水道、電気代、ガス代などの合計が年間およそ1200万円、メンテナンス料は年間およそ365万円となっています。給食費は小学生が月額3950円、中学生が月額4250円となっています。町では現在、給食向上助成事業として、年間1人当たり5150円を助成しています。助成額の増額については、財源や他の事業の進捗状況などの課題もありますが、前向きに検討していきます。
国保・被保険者の負担軽減を、大久保博子議員。はじめに用語解説をします。国保税の算定。国保税は所得割、資産割、均等割、平等割を合算して算定されます。このうち均等割は国保加入者1人当たりの税額と加入者数を乗じて計算されます。繰入れ金、繰出し金、町の会計や資金との間でやり取りをするお金のことで、もらう側は繰入れ金、払う側は繰出し金と呼びます。また、国の法律や基準により、負担割合等が決められている法定と、それ以外の法定外に分けられます。質問。国保制度は平成30年度から財政運営の責任を都道府県に担わせる都道府県単位化を開始し、都道府県は市町村に対して市町村ごとの医療費水準などを反映した国保事業費納付金の反応を義務付けることになりました。八千代町の平成30年度の滞納件数は23151件、正規の保険証が交付されない世帯は144世帯となっているとのことです。高すぎて払いきれない。これが多くの町民の声です。今年度の県への国保事業費納付金は10億3000万円余りと、昨年度と比較しておよそ1億円の減になっている一方で、一般会計からの法定外繰り入れは3518万7000円と、昨年度と比較しておよそ6500万円も減額になっています。昨年度末には保険税の値上げ分はそのままにし、資金を5000万円積み立てながら、一般会計への繰り出し金を5336万円とし、今年度の一般会計からの法定外繰り入れをおよそ3500万円としたということは、一般会計からの法定外繰り入れは循環し、ゼロということになるのではないでしょうか。答弁。保健福祉部長。今年度の法定外繰入れ金は当初1億円を見込んでいましたが、国保事業費納付金が前年度と比較しておよそ1億円減額となりましたので、現時点での予算では3587万円としているところで、今後不足する場合にはさらに一般会計から繰入れをしてもらうことになっています。前年度予算での一般会計への繰り出し金は、一般会計から国保特別会計への繰り入れが多かった場合には、翌年度精算して戻すことになっているため、平成29年度の繰り入れ金の一部を一般会計へ戻したものであり、今年度の予算とは関係ありません。質問。均等割は家族一人一人にかかってくるもので、所得のない子供にまで負担がかかってきます。今、子供の均等割の 減免や軽減が全国各地で広がっており、県内でも軽減を行っている自治体があります。資金の活用や一般会計からの法定外繰り入れを増額すれば減免は可能ではないでしょうか。答弁、保健福祉部長。均等割の減免については、八千代町の22歳未満の非保険者数は6月1日現在1078人で、この人数分の均等割額を全額免除するとおよそ3200万円、半額免除するとおよそ1600万円の財源が必要になります。八千代町の国庫財政は深刻な財源不足に陥っていて、一般会計からの法定外繰り入れにより運営している状況ですので、均等割の軽減は困難であると考えています。答弁、町長。平成30年度の税率改正は、国庫財政赤字解消計画の取り組みの一つであり、今後6年間は一般会計からの繰り入れを現行制度を行い、国庫財政の健全化、適正化に努めていきます。八千代町では一般会計から法定外繰り入れている現状があり、子どもの均等割の減免は困難であると考えます。その他の質問。総合福祉相談センターの設置について、公共交通会議について理解を傍聴しませんか。より多くの町民の皆さんに理解を身近に感じていただくため、理解の傍聴や施設見学を受け付けています。各種団体や学校の社会科見学などにお取り入れください。次の定例会は9月に行います。詳しい日程は8月下旬に議会ホームページ等でお知らせします。問い合わせ、議会事務局、電話 0296-48-1111、内線4110。以上、議会だよりでした。担当は、小竹美沙夫、為貝三郎、増田芳子、為貝二郎子、土屋澄子、檜山明子でした。